深夜特急オンザロード第11章サクロとブドウシルクロード2。深夜特急オンザロード、いざロンドンへ。2万キロの彼方に。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。
相続や遺言どこに相談したらいいって？それなら NCP グループだよ。年間8000件以上の実績、専門家はどこも同じじゃないよ。まずは無料相談 0120-555583 555583。相続遺言は NCP グループ。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由でハトバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
食欲、読書、旅行にスポーツ、いろんな秋があるけれど、暑かったり寒かったり、夜長で季節の変わり目です。秋っていいないいな、この葉の色も変わってく。秋っていいないいな、気持ちも下着も秋らしく。インナー買いよういいな、それでいいな、それがいいな。
ライフとウェアユニクロ。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード第11章ザクロとブドウシルクロード2。カブールに着いた時にはもう日が暮れかかっていた。これからさらにカンダハルに向かって乗り継いでいくというアラビア商人と別れ、いつものように安宿を探し始めた。何軒か当たってみたが、バスの発着所の近くには手頃な宿がなかった。カブールはカトマンズやゴアやマラケシュなどのように聖地というほどではなかったが、欧米からのヒッピーたちにとってはインドとの間にあるオアシスのような意味を持つ町になっていた。ヨーロッパからインドやネパールへ向かう途中、あるいはそこからの帰途、旅人はカブールでしばし長旅の疲れを癒すことになる。この町はカブール川を挟んで北に新市街、南に旧市街と分かれていて、ヒッピーのための安宿は新市街に集中しているとのことだったが、私はペシャワールのレインボーホテルのようなヒッピー宿に泊まるつもりはなかった。旧市街にはバザールがあるという。バザールのあるところ、きっと安い商人宿があるに違いない。私は自分の勘に従い、日が暮れ、人通りが少なくなったバザールに入っていった。この季節はあまり雨が降らないのか、バザールの大通りは紙くずとともに土ぼこりが舞っている。寂しくなった通りを歩いていくと、道の両側に古い商人宿が何軒かあるのが見えてきた。一軒ずつ値段を聞いて回っているうちに、いつの間にか空は濃い藍色に変わり、冴えた光を放つ星が瞬き始めていた。昨日までのペシャワールの暑さが嘘のように寒くなってきた。薄着をしている体が芯から冷えてくる。 ようやく4人部屋で20アフガニ、約120円という宿が見つかった。欲を言えば一人で眠りたかったが、その晩はひとまずそこに泊まることにした。私はよほど寒そうな顔をしていたらしい。部屋代を払うと、ストーブに当たっていたその宿の主人が、熱いチャイを一杯振る舞ってくれた。部屋には二人のアフガニスタン人がいて、どちらも遠方からはるばる都に出てきたのではないかと思われるような、みすぼらしい格好をしていた。私も彼らも互いに全く言葉がわからないので、顔を見合わせてはなんとなく笑い合うというくらいのことしかできない。それでもインドやパキスタンの男たちと比べれば、はるかに親しみやすさが感じられる。しかしいつまでニコニコごっこを続けていても仕方がない。私は食事に出た。バザールはすでにほとんどの店が閉まり、人影が極端に少なくなっていた。寒々としたバザールをうろつき、ようやく見つけた食堂でカバブとヌンを食べ、私はすぐに宿に戻った。帰ってベッドに潜り込んだが、毛布が一枚しかないため、寒くてなかなか眠りにつけない。仕方がないのでザックから寝袋を引っ張り出した。ようやく体が温まり、うとうとし始めると、どこかのモスクから朗々たる祈りの声が聞こえてくる。ラウドスピーカーのせいか、耳元でがなり立てられるように大きく聞こえる。しかもそれは果てしなく続き、いつ終わるとも知れなかった。まったくカブールの連中は、これでよく眠れるものだ。口の中でブツブツ文句を言っているうちに、いつの間にか私も眠り込んでいたらしい。翌朝、外に出て驚いた。一夜明けると、カブールの街も人も、打って変わった晴れやかな表情をしていた。空は澄んで青く、大気は乾いて冷たく、陽光は眩しいくらいに明るい。雲のかけらもない空にはタコが浮かんでいる。まるで元日の朝のようではないか。そう思って辺りを見回してみると、前夜とは比べ物にならない人通りで、その誰もが貧しいながら精一杯の晴れ着を身につけている。路上には写真屋と散髪屋が店を出している。どちらも大繁盛だ。少年がバリカンで頭を刈られているそばでは、大の男が緊張した面持ちで椅子に座り、無声映画に出てきそうな大型写真機で記念写真を撮ってもらっている。それを取り巻き、何人もがニコニコしながら眺めている。道端の露店では、たらいのような容器に入った大豆やインゲン豆の煮物が売られている。 白玉や寒天のようなものもある。それらを大人も子供も嬉しそうに買って食べている。ここまで来て、ようやくすべてが理解できた。日中に皆が平然と買い食いしているということは、断食が明けたということを意味しているのだ。昨夜の朗唱は、断食明けの祈りだったに違いない。ラマダンが終わったので、誰もが晴れやかな顔をしていたのだ。なるほど。そうしてみると今朝は彼らにとっての元旦なのかもしれない。彼らが食べているのも、まるでおせち料理のようではないか。中央の広場では、芝生の上にいくつもの人垣の輪ができている。その一つを覗き込むと、大相撲アフガン場所といった趣の競技をしている。行司がさばいて二人が組み合う。この組み合うスタイルが、がっぷり四つの相撲風の組み方なのだ。寒いこともあってか裸にはならないが、それ以外は何もかも相撲に似ている。服の上から回しと同じように紐を巻き、それを掴んで投げを打ち合う。丸く取り囲んだ観衆の輪が土俵の代わりをしているが、押し出しも寄り切りもなく、倒れた方が負けである。両者右四つにがっぷり組んで、上手下手を十分に引き合いました。おっと、回しを掴んでの掛け投げ。決まらず。首投げの逆襲。すっぽ抜けて、呼び戻し。危うく残って、今度は大外刈り。いつの間にか柔道になっている。もちろん、出場者は腕自慢、力自慢の素人なのだろう。海峡国のため、酒を飲みながらというわけにはいかないが、見物人は果物や木の実をポリポリやりながら楽しそうに観戦している。そんな輪が広場にいくつもできている。日本の正月の代表的な果物がみかんだとすれば、アフガニスタンではザクロとブドウである。至るところで新鮮なザクロとブドウが山積みにされ、売られていた。壮観だったのは、そのザクロにも負けないくらいの数の男たちが、カブール川の長い堤防の上に腰をかけてぼんやりしている様子だった。電線に止まっているスズメのように、肩をすり合わさんばかりにして、通行人を眺めている。おしゃべりをしているのもいるが、ほとんどは黙ってただ座っている。そうやって男たちは日がない一日ぼんやりと日向ぼっこをしているらしい。すべてがのんびりとしている。まさに、これはアフガン正月だ、と私は思った。二日目からはバザールの商人宿を出て、アベズホテルという名の宿に移った。 大部屋でなく個室に泊まりたかったので、アフガン正月を楽しみながら宿を探した。新市街にも行ってみたが、宿の相場はほぼ決まっていたので、さらに安い宿を求めて、カブール川の周辺を歩き続けた。アベズホテルもそうして訪ねたうちの一軒だった。入り口で値段を尋ねると、40アフガニという答えが返ってきた。1アフガニは約6円だから、240円ということになる。1日200円以上は出せなかった。いや、出して出せない額ではなかったが、これから先のことを思いやると、できるだけ切り詰める必要があった。
インディ・ジョーンズなどの作曲家ジョン・ウィリアムズが在籍していたボストンポップス、20年ぶりに来日。 TBS ラジオ公演ボストンポップスオンザツアー2023ジョン・ウィリアムズトリビュート日本公演、10月6日から東京国際フォーラムで開催。詳しくはボストンポップス2023で検索。
イヴ・サンローランの歴史、それはファッションの歴史。モードの帝王、没後、日本初の大回顧展。 TBS ラジオ公演イヴ・サンローラン展、時を超えるスタイル。特別協賛サンローラン、9月20日から国立新美術館で開催。イヴ・サンローラン美術館パリ全面協力のもと、日本初公開のドレスを含むおよそ300点を公開。音声ガイドは私、津田健次郎が担当します。豪華絢爛な美の世界でお待ちしております。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。